すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和8年8月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さんお元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜は皆さんお待ちかね、プロレスロマン会ということで、待ってる人待ってます待ってる人はきっと待っているはず、はい、というわけでプロレスロマン会、おなじみのお三方にお越しいただきました。まずはアントニオ猪木 VS ドリーファンクジュニア研究家、またの名を常識的な口調で非常識なことしか言わない男、藤井さんです。
はい、どうも藤井俊之です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もう定着してきましたね。
はい、ありがとうございます。
このニックネーム
を、このキャッチフレーズはもう最高です。ありがとうございます、
いや今日はね、もう藤井さんに語っていただかないといけないことがございますんで、はい、はいはい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
続きまして、雷霊事務京都、松並さんです。
はい、松並です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今夜松並さんに技術的な解説も、
はい、
ラジオで
ここで見えないところで、
見えない、でもね、見えるはずです、その技術的な解説も、はいはい、技の解説もしていただきたいなと思っております。最後はこの方です。プロレス美術館、湯沢館長でございます。
いやー、すいません、もう本当にまたまた来てしまいました、ごめんなさい。いや、先週までのゲストがね、はい、あんまりにも豪華やったんで、なんかもうジェットコースターが急にドカーンと急降下するように
そんなことないですよ。
あのゲストの後にプロレス美術館長はもう皆さんに、もうリスナーの方に失礼なんで。
だって館長またね、あのネットの記事で出てはったじゃないですか、インタビュー記事が。
はい、
もう完全に来てますね、
はい、
館長ブームが。
ありがとうございます、
ね、もうこの夏はお三方がで、まずメールが来てるんで、
はい、
沖田トラマルさん、大阪府男性50代の方です、
はい、
弁護士で俳優で文豪の墨田先生、こんばんは。こんばんは、ただでさえこの番組は日本で一番八津吉明の名刺が出るラジオ番組ですがそうです品質ですね、はい、本日のゲストが藤井さん、湯沢館長、松並さんと、週刊ゴングの名物企画、竹内、菊池、門馬の三者三様を打つとさせる。
なるほど。
プロレスのお三方とゲスト、お三方がゲストと聞きあったんですね。
先月
かつて、はい、週刊ゴングで、はい、竹内康介さん、
菊池隆さん、
門馬さん、もう大御所さん、お三方がね、はい、三者三様でプロレスについて、はい、そのタイムリーな話題を話すと。
はい、
時には辛口に、
はいはい、引き続きましょう
ちょっと重荷ですけど頑張っていきましょうよ、ね、はい、はい、ちょっとメール戻りますけれども、はい、特にドリーファンクとアントニオ猪木の決着戦を見られるのを人生の、夏休み研究とされた。あ、もう人生の夏休み研究というか本当に終わらない自由研究なん で、
ね、
藤井さんにとっては、まはい、藤井さんのドリーを追悼するお話をお聞かせいただければ幸いです。そうなんですよ。そのドリーファンクジュニア、はい、ね、私たちはもうプロレスファンなんで、はい、あえて継承略で呼ばせていただきますけれども、はいはいはい、ドリーファンクジュニアがお亡くなりになられまして、
はい、8月4日、
85
歳です。
85歳ですか、はい。今夜ね、後ほどたっぷりと藤井さんに、
はい
は
い、
お話をお聞きしたいんですけ
れども、ね、今日は藤井さんは、はい、ドリーファンクジュニアを語る達人でお願いします。
いやいや、もう泣いてしまうかもわかりません。
いや、もうそれは泣いてくださいよ、
はいはい、
ね、藤井さんは泣く資格が、
はい、
ね、この電波の、ね、に乗りながら泣く資格がありますよ、はい、ドリーを語りながら
泣かせていただきます、
は
い、
実際にね、会われてますからね、
はい、
またメール戻りますよ。また配信で天山選手の引退試合&セレモニーを見て、私は涙が止まらなくなりましたが、京都で天山選手とトークをされた墨田先生の天山選手のお話もお願いいたしますということで、はい、そうですね、天山選手の引退試合も両国、
はい、私あの現場でね、震えてきましたから、
震えてきましたか、
お話しさせていただきたいと思います、
本当に今年の夏はこのプロレスロマン軍団、はい、大忙しでした ね、
そうですね。
まずは7月に、はい、ホホホ座、はい、ね、左京区浄土寺はホホホ座で、はい、国際プロレス展というね、はい、
この令和の時代に
2026年に、はい、ね、 半世紀前に、はい、もう半世紀前なん
ですか？昭和56年、45年前ですかね。
45年前に消滅した、は
い、そうですね、はい、昭和56年の8月9日に消滅しました、
はい、8.9、
はい、8.9ですね、
はい、北海道で、
北海道で
ラウス、
ラウス、それがいいじゃないですか、はい、ラウスで、
はい、ラウス、そう、夕日が沈むとともに、ね、国際プロレスの日は消えていったんですよ、
屋外で、
はい、わずかな観客だったって言いますよね、はいはい、最後のシリーズは
小学校体育館でね、
小学校の体育館、それがプロプロレスらしいじゃないですか、昭和のね、はい、その国際プロレスについて、うん、まあ、展示でトークをやるという企画を7月に、ね、はい、やってらっしゃったんですよね、はい、いや、私もね、はい、最後の方に見に行きましたけれども、うん、はいはい、もうポスターがいいんですよね、はい、その昔のプロレスのポスター、はいはいはい、ね、うん、藤井さんのコレクションが多かったですかね、
館長と私の共同ですよね、
両方共同
でしたね、
なんとも言えん、その国際プロレスに来日してた怪奇派と呼ばれるようなレスラーが昔はいてね、はい、うん、ある種本当にサーカス的なところも、はい、まあ、はい、うん、あって
女子プロレスも含み
、はい、もう何でもありの、はい、ちょっと、
はい、おもちゃ箱みたいな、
おもちゃ箱で時代を先取りしすぎたんじゃないか
な、そうなんですよ、
ああいう国際プロレスみたいな団体は今あれば、はい、
そうですよね、
ね、
う
ん
う
ん、また
パイオニアですもんね、
そうですよね、
第1号のマスクマンを生んだ国際プロレス
含め太郎、
はい、で金網デスマッチもアイデア
スタイル、はいはい、
ヨーロッパスタイルも
ヨーロッパスタイル、
アンドレナジャイアントを発掘したも国際プロレスですね、
モンスターロシモンですね、はい、
新日本が横取りした、
はい、横取りしてそうですね、はい、私のような昭和51年生まれの人間は、うん、新日本プロレスのアンドレザジャイアントからしか知らないですけれども、うん、はい、ね、その以前そうなんですよね、うん、いや、その特集をね、はい、夏休みにするっていうのが、はい、もう自由研究とはいえね、はい、自由すぎると思うんですよあの小学校の自由研究でも毎年私お三方に言ってると思うんですけれども、はい、自由研究とはいえその自由の中にもやっぱりこのある程度の幅があると思うんですけど、うん、その自由から逸脱してるのがまた素晴らしいですよ、はい、皆さん、
そうですね、
大人なのにこう逸脱して国際プロレスの研究をするっていうのが、はい、でね、トークイベントも大盛況や
った。あ、そうです。おかげさまで超満員札止め。しかも暑でね、もうほんまエアコン効かんでね、ほんまに。
そう聞いたんですよ、はい。方法座の2階のお部屋を借りて、イベントをされたんですけど、はい、7月でしょ、
はい、?7 月
10日。一番暑い時です
よ。19日かな。
19日、祇園祭りのね、はい、終わって、はい、で、あと祭りの頃ですかね。はい、ものすごい暑い季節に、はい、もう30人ぐらい来てた。
そう。そうですね、30人ですよ
来てて、はい、で冷房が効かなかった、
冷房が効かない、あの男の熱気で臭いが男の熱気で
最初準備してる時は、はい、あ、まあ
まあいけるか、
まあ、いけるかなと思って、はいはい、人が入りすぎて、はい、やばってなんかどんどんなんかもう気温上がっていってて、
もう、ね、最終的に冷房も
全然効
かなくて、なくて、
うん、でもこれはね、僕らがの、はい、旧大阪府立体育館の、はい、あの暑さを皆さんにちょっと経験させたぞっていう一つの思惑だったんですよね。
昔はクーラーかかってなかった、今ね、リング上は何度って
言う、45度、
照明の スポットライトの下ですから、
小鉄さんがいつも言ってましたね、これリング上ね、45度ぐらいですよ、
本当マジ卵焼き焼けるんですよ、リング上
で、リング上で、はい、それを、ね、はい、2026年の京都、はい、作曲場どじは方法座で再現したという、はい、大丈夫でしたか、それ皆さん無事にそのイベント、は
い、無事じゃなかったですよ、ね、
あまりね、はい、それ以上踏み込まない、
踏み込まない、
聞かないです私、はい、あえて聞かないですけど、はいはい、
ちょっともう巻き巻きで言ってしまいましたね、
ちょっとな、
まあ、そうか、さすがにやっぱりね、はい、お客さんのその体調にもね、おもんぱかって、はい、イベント進めないといけないんで、まあ、大盛況で終わったと、はい、で松並さんの技術的な解説もあった、
そうそう、これが評判やね、
あ、そうですか、ありがとうございます。
それはヨーロピアンスタイルの、
そうですね、アントニオの来たビル・ロビンソン戦、はいはい、これを技術解説ということで、はい、私がジムで、ジム生とその猪木さん、ロビンソン使われた技を、はい、もうじっくり解説していくという、再現 VTR を流させてもらいます
。VTR で、
はい、もう撮って、
松並さんのジムでその再現した VTR をみんなで見てもらおうという、
そうです。
あ、見たかったな、でもそれは。
また後で送ります。
いいですか。でそれを解説をなさると見ながら、松並さんが、はいはい、いや、それはもうたくさんのお客さん来られて、
うん、そうです、もう皆さんもこのね、松並さんのね、説明がすごく評判良くて、もう一回やってくれて、
逆さ抑え込みとかあったでしょ、はい、めちゃめちゃ速いでしょあれ、うん、なんであんな速くなってるのかとかね、
あ、それも技術的に、うん、そう理由をちゃんと教えていただけると、はいはい、でもまあそれ学んでどこでアウトプットするのか
そういうことです
か。そうですけど、でもね、アウトプットできへんものをインプットするのがいいんですよ。
そうやね。
ね、アウトプットのことは考えなくていいんですよ。
まずインプットしない
と。まずそうそう。今はなんかね、そのアウトプットを考えてやりすぎなんですよ。何でもね。うん、僕らもね、アウトプットの意識せずにずっと生きてきましたから。はいはい。いやすごいですね、技術的な解説、うん、
そう、僕らだから昭和プロレスに熱中しましたけど、うん、はい、そのね、うん、技の技術的なことって意外と見えてないんですよ。
あ、そうかそうか、
だからすごく新鮮なんですよ、
う
ん、やっぱり
この、はい、松並さん、うん、本当にランカシャーのレスリングをね、うん、もう人生をかけて追い求めてらっしゃる方やから、はい、そうです
よ、本当実際も僕がロビンソン先生から習った技をふんだんに
使う、当事者から習ってるわけですからね、
マイさんやからね。
そう、さん、マイさんですよ。
ロビンソン、ビル・ロビンソン、人間風車のマイさんと呼んだ男が山科で、京都山科で蛇の穴をやってるという、いやー、まあ、本当に夢がある話なんですけれども、ね、はい、今年の夏はそれにとどまらず、はい、ね、その国際プロレス展が7月にあり、はい、そして8月には、
はい、今度は
ジャイアント馬場展大阪で開催して、で私もまたね、はい、皆さんお声掛けいただいて、はい、トークショー川田俊明選手そして小橋健太選手とトークショーの司会を務めまして、はい、で皆さんはその展示をまたね、うん、
はい、
準備なさって、でジャイアント馬場店だけ、ジャイアント馬場店は京阪百貨店森口店、はいはい、森口市駅ですよね、はい、京阪のだから、あの、はい、いつも館長がおっしゃる、はい、藤波辰巳とチャボゲレロが宮川、はい、宮川
市民体
育館であったんですけれども、ね、はい、実は最寄りの駅は寝屋川市駅じゃなくて
茅
島駅で、
はい、
でなかなか第一試合に間に合わなかったお客さんが多数いたと、はい、そのまあ沿線ですわ、はい、あの界隈森口市駅、宮
川市駅よりまだ、
大
阪より
ですね、大阪よりの、はい、そこの京阪、はい、そうです、京阪百貨店森口、森口店の、うん、京阪ギャラリーですかね、はい、はい、で開催してて、ほんで同時期に実はその東京では猪木アリ展、
はい
はい、アントニオ猪木 VS モハメドアリ戦から、はい、今年で50年ということです。50年ですね。その猪木アリ展も東京で同時開催してたということで、はい、猪木アリ展にも、
はいはい、
ね、藤井さんと館長は借り出された、
はい、出展してきました、
はい、1週間前やな、
オファー、急にオファーが、
は
い、でもいつ何時誰の挑戦でも受けるっていうのが猪木イズムですから、はい、受けたわけですよ、
はい、すぐにあの工作物を作りまして、はい、とにかくね、はい、ガラスケースはあのとにかくあの、はい、いいものを揃えなあかん、ええということやったんですけど、はい、そのなかなかねいいものが見当たらないんですよね、うんうんうん、で嫁にお願いしまして、はい、当時のねアントニオ猪木対モハメド・アリのテレビの枠を工作してもらいまして、はい、で当時の51年6月26日の紙面ですね、紙面を並べまして、はい、で、お昼に本放送があって、はい、夕方に再放送があったいう紙面を、うん、展示しまして、はい、でとりあえずガラスケースいっぱいに美しく並べようと思いまして、
本当に、ね、はい、小学生やったら賞もらいますよねこれね、
うん、見事な
出来栄え、見事な出来栄え、先生は何のことか分からんけれどもすごいことは分かる先生、
はい、そうですね、
どんな先生でも、
はい、内容は分かれへんけどね、
でもね正直私も夏休みの自由研究とかサボってたし、うん、皆さんもそうやったんちゃうかなと思うんですけど、うん、はい、ね、この年を重ねて、はい、この年になってこんだけ工作頑張るっていうのは夏休みのね
これはね、
こんなやつおりませんよ。
住田さん、娘さんにどうですか。
これを提供受けて夏休みの自由研究、そう、今困ってるんですよ。
そうじゃあもう、
もう教えていただきます。館長に教えていただいて、ね、これ。
それ以上にすごかったのがね、はい、50年前の記者会見の当時のね、セットバック、
はい、
この記者会見場の、
そうですよね。
これをね、模型で再現したんですよね。
それこれ再現ってどうやってなさったの？
これ作られたんですよ50年後に改めて、
うん、これはその
主催者、私じゃないんですよ、主催者があ
これも作ってたらすごいですよね、はい、
そうですね、
いやでも
これに感動しましたね、
今回だいぶお金かけてるよね、
そうですね、で 京王プラザホテルですから、はい、これをやってるのを知らない方が、はい、あ、猪木ありてん50、うん、やってるということで、一元さんが
猪木ありせん実際に記者会見はやった、
やってました、
会場が京王プラザホテルで、はい、同じ場所でっていうことですもんね、はいはい、うん、そうですね、ホテルに夏休み泊まりに来て、うん、家族旅行で東京来て、はいはい、猪木ありてんってなりますもんね。
でも、
ね、でもその50年前の試合見てた、はい、ね、その年齢の方、世代の方とか孫と、ね、東京に旅行来たとか言ってきた人は、はいはい、ほんまにテンション上がったでしょ
う
ね。
そうですよね、ってなりますもんね。50年前のセミナーさんは、はい、お母さんのお腹の中で体感されたんですよね。
そうです、この年の私は12月16日生まれで、はいはい、ね、試合があったのは1976年の 6.26 ですから、はい、ほんでうちの母は本当に猪木ありせん、ずっと猪木が寝転んで退屈やったって言うっていうことは見てたんです
よ、
は
い、見てたんですよね。
そういうことですね。
そうなんですよ。いや、そっから50年経って、はい、ね、またいや、お二人が本当にこのね、うん、大阪の森口と
行ったり来たり
ね、慶応、はい、ホテル、はい、こう行ったり来たりを繰り返すっていう、
はい、いや、好きだからですよ、
好きだから、
はい、で単なる ね、藤井さんの場合は行ったり来たりじゃないんですよ、うん、実は前日これパネルを106枚準備しまして会場に貼りましてね、はいはい、その夜あのビジネスホテルに泊まったんですけども、はい、実はもう朝ね、はい、もう本人から言ってくださいよ、
はい、朝一 の新幹線で帰りましたよ、
帰ってきて、はい、そんで、ね、今度はジャイアント馬場店、京阪百貨店で、
大仁田敦のトークイベントの MC ということだけど、そんな自分が好きなんですよ、隅田さんも分かるでしょ。
いや、もうね、何をやってるんやって思われるかもしれないですけど、はい、もう突き動かされるんですね、この衝動にね、はい、
そう、
大仁田敦が待ってるわけですから、ね、京阪百貨店、森口店で。
もう睡眠なんかどうでもいい感じで、はい、
でまた大仁田さんが自由に、はい、好き勝手やったって聞いてますよ。
そうです、もう今回 ね、もうほんまに大仁田さん、はい、MC でやった時に、大仁田さん、じゃあ、登壇してくださいって言ったら、はいはい、関係者が「大仁田さん来てません!」って
漫談が始まるんです、
はい、ほんとね、僕も10分ぐらいもうほんと地獄の状態ですよ。もう
その間一人で
一人で
つなぐわけですか。
だから何百ヶ月なんかでやってますやん、は
い、
遠方から来た人で
北海道
そうそうそうそう、
私のこと知ってる人ですって、そうそうそう、
あれでつないだり大仁田さんちょっともう全身創痍なんで、満身創痍なんで、はいはいはい、もう一歩一歩今階段から出て来られてますとか言いながら
10分は大変ですよ。
大変でした。もう
しかもそのね、トークショーは、川田さん、大仁田さん、うん、そして藤浪辰巳さん、はい、で最後に小橋健太さんでしたけど、はいはい、まあ4日とも超満員の大盛況やったんで、うん、はい、あの超満員札止めのお客さんの前で10分つなげ言われたら、
はい、まあ、それはきつめっちゃきつかった ね、
そうですよね、
はい、きつかったです。
まあ、そこでその、はい、あのさんまさんに直談判した漫談とかもいや絶対受けますけど何でしたっけ、ラテン飲まへん
わ
ペトロモラレスってさんまさんに言って
そう、新大阪駅のど真ん中で、
なかなかそれも前提してないと伝わらない話やから、
うん、はい、普段はでもね、ちょっともうそんなに積極的じゃないんですけど、うん、プロレスとなったら積極的になっちゃうんですよ、僕性格的に。
普段はだから僕らも還暦過ぎて、うん、体力衰えてきますよね、うん、はい、でもプロレス熱だけは衰えないんですよ、うん、
いや、分かります
。これ何ででしょうかね、
その、いや本当にそうなんですよ。僕ももうまた後ほどね、はい、その馬場店の話もしたいんですけれども、はい、で、そういう、ね、馬場店もあり、はい、そして猪木あり店もあったんですけれども、館長はその合間を縫って、はい、天山選手の引退試合に両国国技館まで行ったと。
そうなんですよ、はい、これはねほんまにね、うん、もう言葉では表現できない引退試合で、棚橋博さんの引退試合であれだけ感動したのに、
今年の 1.4 行きましたもんね、はい、私も行きましたが、
それとまた違う、その心のね、この震え、はい、でもね、はい、5月の24日に今年の、
はい、
天山さんがね、
はい、
京都の伊勢丹に引退報告会に来られたんですね、
はいはい、私がお相手させていただきましてね、
はいはい、であの時ねもうほとんどね歩くのも困難状態です。
そうでした、本当にこのわずかな階段を上るのがしんどそうで、楽屋からね舞台出てくる時に、ね、あの小さいミニリングに上がられる時に本当に辛そうにされてたんで、
そのね、 天山選手がリングに上がってね、はい、試合をしたんですよ、
うん、
でね最初5分1本勝負ということやったんですけども、はい、うん、時間無制限一本勝負に変更してくれと
自ら申し
出たんですね。それを棚橋社長に、うん、OK を取って、はいはい、9分22秒戦われたんですよ。
おお、あのね、我々が5月に見たあの状態で9分っていうのは、
もうこれは驚異的ですよね、
はい、でやっぱり小島選手は、うん、まあ、対戦相手として、はい、逆に手加減した失礼やから
手加減なしで、
いやー
で、はい、これね僕、はい、後々に考えたんですけどもね、プロレスラーってやっぱり、うん、あの状態で試合ができるっていうのはね、うん、
はい、
受け身とかは体が覚えてるんですよね、
うん、勝手に動くんですよね、
勝手に動くんですよね、うんうんうん、で歩けなくても受け身が取れる、
うん、
これが実質プロレスラーなんですよね。
でその大観衆の声援を聞くもう耳に入ると、
はい、
もう動いちゃうんでしょう ね、
う
ね、受け身を取っちゃうんでしょうね。
それは OK ですね。
もうね、うん、
ね、それと、うん、天山選手って、はい、お客さんにね、はい、表面上じゃなくて、ええ、応援ありがとうございましたじゃなくてね、うん、腹の底からね、うん、応援ありがとうございました皆様のおかげですっていうのが伝わってくるんですよね、うんうん、
人間性の問題でしょうね。
天山選手は私もトークショーさせてもらった時に、うん、本当にあの日に来場されてる人に、うん、サイン会で、うん、写真撮影会ですか、はい、一人一人に本当にこう真正面から向き合って、うん、その思い出を聞いて、はい、でもそれを本当に嬉しそうな表情でね、
はい、
うん、もう人間性がもうね、
出てますね、ね、うん、その人間性が出てるのが、はい、あのセレモニーの 来場のレスラーに現れてるんですよ ね、うん、ね、あの長州力がプロレスの会場にやってきたというね、
うん、そうですよね。でまた長州さんが軽装でセレモニー着てるのがいいんですよ、うん、短パンで T シャツに、ね、なんかサングラスかけてたじゃ
ん、何気のサングラス、
あのスタイルがいいんですよ。だってあの棚橋社長の引退じゃん時は長州さん、うん、どういう事情か分かんないですけど、うん、あのセレモニーは来てなかった
ですね。来てなかったですね、うん、プロレス会場にはいらっしゃらないんですよね、うん、
なかなかね。
でも天山のために両国国技館に長州力が現れたというのは、ね、天山の人間性ですよね、うん、
そしてその、長州さんが最後ね、あの長野さんがマイク持った時に、うん、はい、あの天山選手をフルネルソン羽交い締めにして、なんか長野なんかやれみたいなことを
戸惑って
ましたね。長野さん何したらいいんですかで、あの時の長野さんももともとヒールで、うん、で天山選手が、うん、と、まあ、弟分のようで、うん、ね、もう、うん、長野さんとのこの最初ユニットで、はい、まあ、ブレイクしたようなところあるんですけれども、はいはいはい、長野さんはヒールでありながら、うん、ものすごいあの人育ちいいじゃないですか、
はい、
帰国子女で、でああいう時もその引退セレモニーの時も、うん、その長州さんが羽交い締めした時に、うん、俺どうしたらいいのみたいな時の、はい、あの聞き方が僕ね、
あ、そうです、
あ、ショート動画がその SNS で上がってるんですけど、はい、なんかねタモさんみたいなさ、でサングラスしてるからあの髪切ったみたいな感じでどうしたらいいのみたいな、そんでじょ、あのタモさん的な上品さがあるんですよ。
アドリブですよね。
で結局ビンタやるんですけど、うん、でも上品なんですよ、
上品なんですよ
長野さんは。あ、僕あの動画がもう感動して、
僕は事前にあの打ち合わせせんと、うん、ああいう場面を見られたっていうのがね、大事か、
温かい、うん、
高いですよね、
うん、それはやっぱり天山選手が醸し出してる、
う
ん、で先輩にあんだけ好かれてる人っていうのは、
うん、珍しいですよね、
まあ、プロレスの世界はもう本当に、うん、まあ、誰かがチャンピオンになったら誰かがね、うん、その、うん、こう落ちるわけですから、はい、ほんま生き馬の目を抜く世界のはずなのに、うん、その中であれだけ先輩に
可愛、
うん
ね、
うん、がられてる
っていうのは、う
ん、珍しい存在です
よね、同期の人にもね。でね、
う
ん、セレモニーのアナウンスをした瞬間にね、うん、飯塚隆選手という ね、
来たね、
ヒールの選手、この番組に飯塚隆さんでちょっとあれですよね、はい、けどもとにかく、はい、そのヒール役をやってた悪役が乱入して
してきてね、もともとは端正な顔立ちでベビーフェイスやって、うん、で JJ ジャックスとかね、
JJ、ありましたね、
そう
ありました、ね、懐かしいな、
ね、ルックスで売ってる部分もあったのに、うん、なんかある日突然こう丸坊主にして、うん、こう会場中を徘徊して、 ちゃんとあの言語を喋れないというような怪奇派レスラーみたいな急になった
結局あれが一番ハマりました
もんね。
なんか三歩修行とかもやってましたね。
やってました、三歩修行
全部中途半端に
終わった
ね。それが最後そういうヒールで怪奇派、うん、ね、ちょっと怪奇派みたいな形でブレイクした、はいね、でまた飯塚さんがすごいのが何年ぶりかに現れてるのに体がもう
出来上がって、
もう出来上がってて、ね、
そうそうそう、うん、筋肉もねもね
ですもんね。いやすごかった、すごい体してました、ね、
最後で前座選手と仲直りの握手をしたんです、
う
ん、
そうなんですよね。
あれがもうクライマックスですよね。
いや
あのセレモニーのクライマックスか、
うんうん、いやええの見てきやりましたね。
本当、ね、もうね、いつも青春18切符で行くんですけど、
は
い、
あ青春18切符で今回も、
いや帰りはね、はい、もう思い切ってね、はい、あの新幹線ののぞみで久々に帰ってきました。
もう成功突き果てて、はい、
でもね、ああいう感動した後ってね、はい、次の日、まあ、G1 クライマックスというね、うん、本来新日本プロレスの夏の最強戦士決定戦の決勝なんですよね、うん、はい、でも本来はそれを見るんですけど、それを見てしまって記憶をね上書きすると、うん、天山の感動はね上書きされてしまうんですよ。
なるほど。
だからあのあとはスッと京都に帰る。
よくね、なんかそのベタなあれで恋愛の話で、うん、女性はすぐに記憶を上書きするけど、うん、男性は上書きしないみたいなこと言ってましたけど、うんうん、はい、館長もまさしく上書きで、まあ恋愛とかなり書き離れてますけど、館長もそうなんですよ。男はそうなんですよ。上書きしないんですよ。
残したいんですよ。
天山の引退試合のままで。
そうなんですよ。
そんな思い出を大切にしたい。
はい。
なるほど。オープニングの曲お願いします。館長紹介をお願いします。
はい。そのじゃあ、天山選手のテーマ曲なんですけど、
はい、
天山で時空という曲なんですけど、お願いいたします。
今夜はプロレスロマン軍団でプロレスロマン会をお送りしているわけですけれども、このブロックは先頃お亡くなりになられましたドリー・ファンク・ジュニア選手の追悼スペシャルということで、
はい、はいはい、じゃあぜひもうちょっとねこの1週間、はい、ここど苦しかったんですけど、もう私の本当のねアメリカンヒーロー、
うん、
もう嫁はんの次に大切なですが、はい、なくしてしまいました。
次ですか。
はい、ナンバー2です。
奥さんが次ではないですか。
違います。
ですか、
はい、嫁はんがナンバー1、
ナンバー1、は
い、2番がドリーファンクジュニアです。はい、それぐらい大切な人をちょっとなくしてしまったんでね、非常に、心苦しい状況が続いておりますが、はい、まず とりあえずね、はい、まず私がこのドリー・ファンク・ジュニアの魅了されたというのは、はい、1969年、
はい、
12月2日、
はい、
アントニオ猪木対ドリー・ファンク・ジュニアの試合を初めて生観戦したんですよ、もう言えばね2人のこうスーパーアスリートが、ね、
はい、
初対決で
大阪府さん、
はい、お互いの技を、あうんの呼吸ですよね、お互いの技をつなぎ、はい、積むんだ、
はい、
60分フルタイムの本当プロレス芸術なんですよね、はい、本当もうあの新しい時代の波がこう押し寄せたような試合だったんですよね。
当時藤井さんはいくつ、
はい、僕は小学校の6年だったんですよ。
6年見たら衝撃ですよね、
はい、衝撃の、ね、試合でしたね。
絶対プロレス好きになっちゃいますよね、
はい、もう大好きになって、はい、そっからですよ、うん、もう猪木ドリーのこの試合をなんとか決着してほしいという夢が、うん、
はい、
広がってきて、
はい、
で翌年まず福岡で、
はい、
これまたちょっと引き分けの試合なんですよね、うん、で、翌年、はい、大阪でついに2人が決着するということだったんですけど、はい、リングの上にアントニオ猪木は来なかったんですよ。
現れず
に、はい、もう大号泣です。そっからです、ずっととこの対決を求めながらプロレスをまあ見てきたと言っても過言でないんですよね、言えば、はい、で、当時そうですね、まあ、猪木さん、まあ、流れとしてはアントニオ猪木さんが亡くなった時点で、
はい、
この、夢はちょっと僕は崩れ去ったんですけど、
ま
あ、今回ドリーファンクが亡くなったということで、はい、もう二人ドリーの口からまあこの素晴らしい名勝負ということを語っていただけないということ、寂しさもあるわけなんですよね、で今ちょっとねふと振り返れば、
はい、
ドリー・ファンク・ジュニアという選手は本当にね若くしてこう成功してるんで、すごいね、日本においてのは成功してる時期っていうか、まあ、前世紀は結構短期なんですよ、僕が思うには、はい、で1969年の初来日から1975年にあったのがオープン選手権という、
はい、
あの
全日本プロレスですね、
はい、 この間がねもう完全にドリーのもう全盛期で
その6年間、
はい、6年間、はい、というのも、77年あの、はい、世界オープンタッグ選手権っていうのがあったんですよね、はい、これも80年代のファンにとってはもうすごい衝撃的な試合なんですよ ね、 ね、
私もそのリアルタイムで間に合わなかったのが本当に後悔、はい、もうどうしようもないんですけどね、はい、
でこっからファンになった方がすごくいてると思うんですよ、ね、というのもテリーファンクのもうこの人気が大爆発したわけですから、
そうですよね、はい、弟のテリーファンクとザ・ファンクスね、
はい、そうですよ、はい、で逆に私はその試合から完全にトーンダウンしてしまったんですよ。逆に言えばこれも本当に申し訳ないんですけど、
そのオープンタッグというのは本当に、はい、あのドリーファンクが弟のテリーファンクとタッグを組み、はい、まあ、2人は善玉ベビーフェイス で、はい、でアブドーラザブッチャー、はい、そしてザシークという悪役と、はい、対戦して、はい、ね、ブッチャーがフォークを使って
当時、
ね、はい、このテリーファンクの腕に突き刺すという衝撃の、ね、場面がテレビに流れて、
まさに地獄絵図ちゃうんですね、
あれがテレビで流れてたゴールデンで、
ね、ゴールデンでね、
血だらけになってね、
それを見てその全国の少年は熱狂していたけれども、はい、逆に藤井少年はそこから冷めちゃった、は
い、そうなんですよ、というのもやっぱりああいうファイトじゃないんですよ、ドリーファンクにとっては、うん、
そっか、
うん、やっぱりオーソドックスなね、うん、本当にねリズムのレスリングをするのがドリーファンクなんですよ、うん、はい、だからねもうあの時点でもう かなり興ざめしちゃった、
うん、そうなんですね、
はい、うん、80年の代でのファンにとってはちょっとね申し訳ないけど、うん、極論で言えばそういうことなんですよね、うん、はい、はい、で そ, かその当時ね、あの猪木さんも、はい、あの晩年のドリーのファイトをテレビで見ている中で、はい、自分の同期のレスラーがあっこまでちょっと驚いた姿はちょっと見れないっていうことのコメントをしてるわけなんですよ、はい、はい、猪木さんもやっぱり常にドリーとの対戦はやっぱりどこかであったと思うんですけど、そういう発言をやっぱりされたっていうことは僕にとっても結構ショックだったんですけどね、はい、はい、いうことで、まあ、僕の坂田全盛期の坂田ドリーのファイトは、ね、ジャンボ鶴田戦、はい、ホーストホフマン、はい、ジャック・ブリスコ、はい、ちょっと専門的なことなんですけど、もうここら辺がねやっぱりもうピークだったと思うんですよね、はい、もうここからどんどん落ちぶれていくっていうとちょっと申し訳ないんですけど、
正直その私が昭和50年代半ばから、はい、4歳5歳からプロレスを見始めて全日本を見た時に、はい、ドリーファンクジュニアはおじいちゃんに見えたんですよ、うん、でも今から考えたらそんな実は年いってないですよね、
そうなんですよ、
40代、
そう40代、そうですね、老けるのが早かった
ですね、でもなんかおじいちゃんのように見えて、
そうなんですよ、はい、
かそのでも最近また猪木ドリー戦の、はい、その試合の映像がね SNS で流れたんですけど、うん、はい、まあ確かに、はいはい、2人の動きが、はい、ねえ、もう2人にしかできないレスリングを、
そうでしたね当時ね、
あの試合を、はい、あの技の攻防を、はい、1969年、うん、だから昭和44年でしょ、うん、
はい、
やってたっていうのが、
まあ、派手さはないけれども、うん、レスリングの真髄ですよね、
引きつけられますよ、
ね、あれ僕らはね、あの、うん、後で見たからだけども、はい、藤井さんなんかの世代だったら、うん、はい、あれってやっぱりすごい衝撃というか、うん、今までないような
試合だよね、今まで見てた従来のプロレスとは全く趣をことにする、
カウント 2.99 の世界というか今の現在のプロレスにつながるやっぱり、はい、流れの本当にもう幕開けやったんちゃいますかね、あの試合が、
その猪木さんとしては、うん、まあ、猪木さんの全盛期の始まりぐらいなの、はい、かな、あのぐらいは、はい、その時にやっぱりジャイアント馬場にはできない試合ということで、
ね、
猪木さんもその好敵手としてドリーとなら、
はい、
ね、
そうです、
そういう名勝負を繰り広げられるっていう意識のもとお二人がやってたんかなと思うん で、
は
い、うん、であ
のあたりからやっぱり馬場と猪木の立場というかその人気とかそういうのも
逆転してきましたよね、確かにね、うん、もう馬場プロレスというのはちょっとその60年代のやっぱりレスリングだったんですよね、
あ、そかそか、
だから70年代からはやっぱりこの猪木のあの再演、うん、あの科学的なこう試合という形になって再演していくね、はい、いうことでね、もう本当にね、もう常に僕の夢だったドディさんがまあこういう形に亡くなってしまったんですけど、この晩年のね、はい、ドリーファンクジュニアっていうのがなかなか皆さんに知られてないっていうのがあるんですけど、結構ね僕はあのドディさんが来るたびにもずっと東京行ってたんですよ、本当に、
その、ね、あの藤井さんは、
はい、
まあ 当然最初は一不安やったんですけれども、はい、もう最終的にはドリーさんと個人的なお付き合いをなさってたんですよね。
そうですね、一回ちょっともうね、あまり度とか行かせていただいて、
あまり度なんてね、もうプロレスファンのもう憧れの中の憧れですよ、テキサス州あまり度、
はい、そういう形でね、
ファンク道場があるんですよ。隅田隆平の浜栗御門の編、令和8年8月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。